珍しいお手紙を拝見いたしましたことは、ご病気をお案じ申し上げる方から申しても、非常に嬉しいことでしたが、お咎めを受けましたことにつきましては、何かお聞き違いになったのではないかと思われるのでございます。秋野の草の茂みは分けしかど、仮寝の枕結び合わせし。秋野の草の茂みは分けしかど、仮寝の枕結び合わせし。弁明をいたすのもおかしいございますが、宮様に対してご想像なさいますような、無礼を申し上げた私では決してございません。という文である。宮へ長い手紙を書いた。そして夕霧は馬屋の中の俊足の馬に鞍を置かせて、一昨夜の恋の男を己へ使いに出すことにした。昨夜から六条院に御用があって行っていて、今帰ったばかりだと申してくれ。大将は山村へ行ってからのことで、なおいろいろに注意を与えた。小野の宮すどころは、昨夜は夕霧のこないらしいことに気がもまれて、後の評判になっては不名誉であろうこともはばかられずに、促すような手紙を書いたのに、その返事すら送られなかったことに失望をしていて、そのまま次の今日さえも暮れてきたことに反問を多く覚えて、やや軽くなった風であった容態が、また非常に険悪なものになってきた。かえって宮ご自身は宮すどころの思い悩む点を何ともお思いになるわけはなくて、ただ異性の他人をあれほどまでも近づかせたことが残念に思われる自分であって、彼の愛の紅白は念頭にも置いていないにもかかわらず、それを一大事として母君が反問していると、恥ずかしくも苦しくもおぼし召されて、母君ながら、そのことはお話になることもできずに、ただ平生よりも周知を多くお感じになる風の見える宮を、宮すどころは心苦しく思い、この上にまた多くの苦労をお積みにならねばならぬまいと、悲しさに胸の塞がる思いをした。今さらお小言らしいことは申したくないのでございますが、それも運命とは申しながら、異性に対するご認識が不足していましたために、人がどう非難をいたすか知れませんことが起こってしまいましたのですよ。それは取り返されることではございませんが、これからはそうしたことによくご注意をなさいませ。つまらぬ私でございますが、今まではご保護の役を務めましたが、もうあなた様はいろいろなご経験をお積みになりまして、お独り立ちにおなりになりましても十分なように思って、私は安心していたのでございますよ。けれどまだ実際は、そうしたご幼稚らしいところがあって、隙をお見せになったのかと思いますと、ご貢献のために私はもう少し生きていたい気がいたします。普通の女でも貴族階級の人は、再婚して二人目の夫を持つことを浅はかなことに人は見ているのでございますからね。まして尊貴な内親王様であなたはいらっしゃるのでございますから。明日バスなら優れた結婚をなさらなければならなかったのでございますが、以前のご縁組の場合にも、私はあなた様の最上のご良人とあの方を見ることができませんで、ご賛成申さなかったのですが、前世のお約束事だったのでしょうか。院の陛下がお乗り気になりまして、許容あすばすご意思をあちらの大臣へ、まずもってお示しになったものですから、私一人がご反対をいたし続けるのもいかがかと思いまして、負けてしまいましたのですが、予想してすでにご幸福なように思われませんでしたことは、みんなその通りでお気の毒なあなた様にしてしまいましたことを、私自身の過失ではないのですが、 天は仰いで探索しておりました。その上また今度のことでございます。あの方のためにも、あなた様のためにも、これは世間が騒ぐはずのことですから、どんなに耐え難い希望の声を忍ばねばならぬか知れませんが、しかしそれは強いて忘れることにいたしましても、あの人の愛情さえ深ければ、長い月日のうちには良いことにもなろうかと、私は強いて思おうとするのですが、まったく冷淡な人でございますね、と言い続けて見やすどころはなくのであった。あった事実と独断してこういうのを、ごめんべ遊ばすこともおできにならない宮が、ただ泣いておいでになるご様子は、応用で可憐なものであった。見やすどころはじっと宮を眺めながら、あなたはどこが人より悪いのでしょう。そんなことは絶対にない。なんという運命でこうしたご不幸な目にばかりお遭いになるのだろう。などと言っているうちに、宮洲どころの容態は最悪なものになっていった。もののけなどというものも、こうした弱り目に暴虐をするものであるから、宮洲どころの呼吸はにやかに止まって、体は冷えいるばかりになった。力士も慌てて丸などを立て、祈祷に大声を放っているのである。御仏に訳して、自身の生存する最後の時まで、下山せず寺にこもると立てた固い決心を翻して、この人を助けようとする自分の祈祷が功を奏せずに失敗して、山へ帰るほど不明なことはなくて、その場合には、身仏さえも恨むことであろうことを言葉にして祈っているのである。宮が泣き惑うておいでになるのもごもっともなことに思われた。この騒ぎの中で、大将の消息が来たという者の声を、宮洲どころはほのかに聞いて、それでは今夜も来ないのであろうと思った。情けないことである。こうした恥ずかしい名を、宮はまたお受けになるのであろう。自分までがなぜ受け入れるふうな手紙などを書いてやったのであろうと、もだえるうちに、宮洲だころの命は終わった。悲しいことである。昔からもののけのために、たびたび大病をして、もうだめないように見えたことも、折々あったのであるから。またもののけが一時的に絶息をさせたのかもしれぬと、僧たちは火事に力を入れたのであるが、今度はもう何の望みもなく終焉の程は著しかった。宮は共に死にたいとおぼし召すご様子で、じっと母君の遺骸に身を寄せておいでになった。女房たちがおそばに来て、もう致し方がございません。そんなにお悲しみになりましても、お死にになった方がお帰りになるものでございません。お額になりましても、あなた様のお思いが通るものでもございません。と、分かりきった生死の別れをお説きして、こうしておいで遊ばすことは非常によろしくないことでございます。お隠れになりました方をお前寄せすることになりますから、あちらへおいで遊ばせ。お引き立て申して行こうとするのであるが、宮のお体はすくんでしまって、ご自身のおぼし召すようにもならないのであった。祈祷の壇を壊して僧たちは立ち去る用意をしていた。少数の者だけは後へ残るであろうが、そうしたことも心細く思われた。方々から弔問の使いが来た。いつの間に知ったかと思われるほどである。夕霧の大将は非常に驚いて、早速使いを立てた。六条院からも太政大臣家からも来た。ひっきりなしにそうした使いが来るのである。御寺の院もお聞きになって、ご愛情のこもったお手紙を宮へお書きになった。 このご消息が参ったことによって、悲しみに溺れておいでになった宮も、初めてつむりをおかげになったのであった。いつかから病気がだいぶ重いということは聞いていましたが、平成から弱い人だったために、つい怠って尋ねてあげることもしませんでした。故人の死を悼むことは無論ですが、あなたがどんなに悲しんでおられるだろうと、それを最も私は心苦しく思います。死は誰も免れないものであるからという道理を持って心を平静にしなさい。とあった。宮は涙でお目もよく見えないのであるが、このお返事だけはお書きになった。平成からすぐに遺骸は火葬にするようにと、宮すどころは遺言してあったので、葬儀は今日のうちにすることになって、故人の甥の大和の神である人が万端の世話をしていた。亡骸だけでもせめて見ていたいと宮はお惜しみになるのであったが、そうしたところで仕方のないことであるとみんなが申し上げて、入棺などのことをしている騒ぎの最中に左大将は来た。今日弔問に行っておかないでは、あとはみんなそうしたことに私の携われないべきになっているから。などと表面は言って、心の中では宮のお悲しみは悲しく想像され、少しでも早く尾上へ行きたく思っているのに、そんなにまですぐにお駆けつけになるほどのご関係でもないではございませんか。と家中たちがいさめるのを退けて強いて出てきたのである。しかも遠距離ですぐにも行き着くことのできない道は、夕霧をますます悲しませたのであった。山荘は凄惨の気に満ちていた。最後の式の行われところは、しきりに隠して、人々は例の西の縁側の方へ大将に回ってもらった。